こんばんは、宇都宮さです。この番組忘れてみたい夜だからは、世界を小さく平和にしていきたいサラリーマン宇都宮さが最新のサラリーマンニュースをお届けする番組です。本日はラジオトークを盛り上げる施策を帰り道に妄想ということで、なんかこうあんまり私はこうラジオトークというサービスを使って配信している割にはラジオトークそのものについて語ることがなかったんですけれども、今週は私ははっきり言って体調も悪かったし、体調が悪くてちょっと休んじゃったりしてた分、仕事も忙しかったし、ラジオトークのわすゆるのこの番組にかける時間がとても少なかった。どのぐらい少なかったかというと、今週ネタを考える時間は、今日会社から今帰ってきたんですけど、その帰り道の10分しかなかった。で、10分で考えられることっていうのがマジで少なかったんですけど、少ないなりに考えました。テーマはラジオトークを盛り上げる施策ということで、ラジオトークもハッピーになって、ラジオトーカーもハッピーになって、リスナーもハッピーになって、でラジオトークに案件を依頼する広告主もハッピーになるような施策ができるんじゃないかなって考えたんですよ。帰り道にね、10分しかないけど考えました。で、原稿書く時間もなかったから、もう支離滅裂なことをこれから話します。よかったら聞いてください。私のプレゼン、準備時間10分。で、まあ結論を先に言うとね、こうある商品について、広告主がこう売り込みたいある商品について、ラジオトーカーが一丸となって一斉に同じ時間に予約配信機能を使い、商品についてのトークを収録して配信する。で、それをこうツイッターのハッシュタグとかを設定して、あらかじめ設定しておいて、こうツイッターのトレンドに入れるみたいなことができたら、こうラジオトークは広告を取りやすくなり、企業案件を取りやすくなってハッピーだし、ラジオトーカーは新商品とかを一般消費者と比べるとちょっと早めにお試しできて、インフルエンサーみたいな気持ちになって、やったぜみたいな気持ちになれるし、広告主の人はたくさんの口コミが一気にバッと世に出ることで、こう商品が話題になるし、リスナーはなんか新商品について、なんか普通に情報が入ってくる、新商品情報って私基本的に嬉しいもんだと思ってるんですけど、新商品についてこう普段から聞いてる人がどう感じたかったのを聞けるっていう機会になるし、みんなハッピーじゃねって思ってたっていうのが私の結論なんですけど、なんかこうラジオトークの強みってどういうところにあるかなって考えたんですけど、ラジオトークって良くも悪くもこうラジオトーカー同士のつながりって結構大きくて、結構なんかこう村感こうがあるというか、こうなんとなくこうラジオトーカーだよねみたいな、私たちラジオトーカーだよねっていうくくりがあるというか、ラジオトーカーとしてのアイデンティティがラジオトーカー強いと思うんですよ。俺たちラジオトークみたいな。で、そのでラジオトーク者としての弱みとしては、結構金儲けが下手って言ったらマジ失礼なんですけど、マジで失礼なんだが、そのかつて例えばインタラクティブ広告っていうのをラジオトークは試していたと思うんですけど、そのトークをね再生すると、一部のトークを再生すると音声広告が流れて、広告元についてこう、あなたは興味ありますか、ありませんかみたいなのをこう聞いているリスナーの方がこう選ぶみたいな形の広告が試されたりしてたと思うんですけど、あれあんまりはっきり言ってうまくいってなかったなって思うんですよ。だからこそ今 それが取り入れられてないと思うんですよね。で、あとはその地域限定トークみたいな形で、こう博物館とか美術館とかに行って、その有名な人のちょっとトークとかがこう聞けるよみたいなサービスとか、そういうのがあったなって思うんですけど、こうあんまりうまくいってないというか、これで案件を取ってくるのはちょっと難しいんじゃないかなって傍目に見てて思ったんですよね。で、そのそれがこうラジオトーク社のその実態だと思ってて、でプラスラジオトーカーはじゃあどうしてるかっていうと、そのラジオトークってあのライブ機能っていうのがあって、そのライブ機能で投げられたその投げ銭というか、こうギフトのお金っていうのは、そのアップルとかグーグルとかに取られる分以外はほとんど全部あのラジオトーカーに入ってくる仕組みになってるじゃないですか、なってると思うんですけど、だからこうラジオトークとしてはこう企業広告はなかなかこう付け方を模索しているし、あのライブでの投げ銭は中抜きをしないしみたいな感じで、ラジオトーク本当に大丈夫なのって失礼ながら傍目に見てて心配をしていたんですよ。私はラジオトーク、ラジオトーカーはハッピーかもしれんよ、あの投げ銭中抜きとかされないから身入りも多くて、ラジオトーカーはあの金銭的にはハッピーかもしれんけれども、こう、まあ、私とかはねライブ得意じゃないから、あの別にそんなに得してないんだけど、あのライブ得意な人とかにとってはこうちょっとしたお小遣い稼ぎみたいにもなっとるし、こういいんだけど、ラジオトーク社が儲かってるかって言ったら、こうあんまりまだこうできてないなっていうか、こう事業拡大するのか本当にみたいなところがちょっとあるなって見てて思ったんですよ。だけどそのラジオトークのそのなんていうの、そのラジオトーカーのなんだろう、統率の取れ方というか運営との距離の近さっていうのは結構他のサービスにはないものがあるなって感じてて、それを生かしてこう商品 PR とかができたら盛り上がるんじゃないかなって私は思ったんですよ。で、まあ、あの一番大きな物流面の課題なんですけど、物流面の課題を除いて考えれば、こう例えばカップ麺新商品が出ますとして、そのカップ麺を広告主が、あの、まあ、ラジオトークに現物でね、こう渡すとするやん。で、ラジオトークが、その、まあ、協力してくれるラジオトーカーの輪みたいなのが、あの、例えば一定数あるとして、そこにこう、パッとこう、発送してね、その発売前の商品を。で、事前にこう、まあ、カップ麺だったら食べてもらう。で、食べてもらって、でその商品のその口コミというかこう PR みたいなのをこうあのラジオトーカーは収録トークで収録をする。でそれをこうラジオトークには予約配信機能っていうのがありますから、予約配信機能をこう利用活用して、その何月何日の何時に一斉にその商品紹介をするラジオトーカーの輪みたいなのがあるとして、こう一斉にこうアップするみたいな。でそれでツイッターのトレンドとかに入れられるくらいになったら良くないですかって私は思うんですよ。やっぱ物流面の課題が一番大きいな。あの少ないロットでいろんな人に発送するっていうのが一番難しいんですけど、それができたらめっちゃ熱いというか、こう誰も損しなくないですか。だってメーカーはこう口コミが一斉にこうブワーってなって SNS 上とかで盛り上がったらええやん。でラジオトークは企業案件取りやすくなるから、そういう仕組み作っといて損はないやん。でラジオトーカーはこうライブが苦手な人とかで、あんまりこうなんだろうな、こうインフルエンサーっぽくないというか、こうなんつうんだろうな、こうインフルエンサー気分を味わえるというか、インフルエンサー気分を味わえるところにどれだけのこう誘因があるかっていうのはちょっと私には分からないんだけど、私は新商品とかを早めに試して食べたりとかしてみたいから、こう私としてはやりたいなって思うんだよね。一利用者、一ラジオトーカーとしてそのやってみたいって思うし、 こうリスナーの人は自分のよく聞く番組でこうそういうのがアップされたらこうおもろいやん。なんかいやごめん私リスナーの気持ちはわからんかもしれんけど、どう新しい商品が出たなーっては CM とかで見て思うけど、それをこう実際に食べた人とかの話とかってこう友達とかからこう聞いたりはするかもしれないけど、こうあの新商品食べたとかそんな頻繁に友達とかと話さんやん。だからなんかこうそういう意味ではこう口コミとかを聞けるのとかって結構相性いいと思うんだよな、やっぱりみたいな感じで損する人がいないから結構私としてはうまくいきやすいんじゃないかなって思っているんだよね。でそういう輪の中心にこうラジオトークがいてこう束ねてくれるところに一番意味があると思ってて、こうやっぱり一斉に PR したいんだよ、あの広告主としては。多分ね一斉に新商品の発売をバッと盛り上げたいわけだから、こう一斉に配信したいんだけど、ラジオトークの機能はうまいことその収録の予約配信機能とかを使って一斉にアップするっていうことができる状態にあるからいいんじゃないかなって思ったんだよね、帰り道の10分で。そうちょっとね帰り道の10分で考えたからちょっと現実的じゃないと思うんですけど、あのよかったらねこうみんながハッピーになれるラジオトーク盛り上げ施策みんなも考えていいのが思い浮かんだらちょっとこっそり教えてほしいな。私はラジオトークの回し者でも何でもないけどちょっと考えてみた。ということで忘れてみたい夜だからは毎週金曜日夜8時半から配信しています。ツイッターでハッシュタグ忘れ夜でつぶやいてください。それではおやすみなさい。